使徒言行録はこの13章からいわゆるパウロの伝道旅行の記事に入ってまいります。で、パウロはその生涯の中で3回の伝道旅行を試みた、そういうことになっております。で、その伝道旅行によってキリスト教というものがあのユダヤの一地方宗教から、まあ言うならば世界の宗教へと広がっていった、そういうふうに言えるわけです。で、聖書の後ろにあります地図にはパウロの伝道旅行のこの道行きというか、まあ動きが載っているわけですけれども、パウロのその第1回の伝道旅行は 1040km、 そして2回目は 1460km、 3回目は 1600km に及んだと、まあそういうふうに言われております。どういうふうに計算したのかは分からないわけですけれども、まあ、1回から3回までの伝道旅行を合計しますと、なんと4100キロ、それほどの伝道旅行をパウロが行ったということになります。で、言うまでもないことですけれども、この当時は交通手段の乏しい、そういう時代ですから、当然その伝道旅行というか、それは徒歩での移動が主になるわけでして、それは本当に大変なこの伝道の旅であったに違いないわけです。4100キロ、容易に成し得ることのできなかった技であると思われます。で、そしてこの使徒言行録は、このパウロの伝道旅行からいわゆるその後半に入ってまいります。前半の1章から12章の主人公はあのイエスの弟子であったペトロでありますが、この13章からパウロにこう変わっていく。で、そこにはこのパウロの伝道旅行によって初代の教会がいかに進展していったのか、そこに神の導きがあったのか、で、そういうことが書かれております。で、私たちはここでですね、このパウロの働きというものを、このパウロの伝道旅行というふうに言うだけで果たしていいんだろうか、で、そういうことを問うてみる必要があると思うのです。今述べましたように、この使徒言行録の前半はペトロが中心で、ここからあとはパウロの名前が頻繁に出てくるわけです。で、しかし聖書の中にはパウロの伝道旅行という言葉は出てこないんですね。あるいは聖書をよく読んでみると明らかなことですけれども、ここから始まる伝道旅行はそれはパウロが計画したものでもないし、あるいはパウロが志したものでもなかったということであるわけです。今日の読んでいただいた一節に、アンティオキアではそこの教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、キレネ人のルキオ、領主ヘロデと一緒に育ったマナエン、サウロなど預言する者や教師たちがいたと、こうあります。このサウロというのがパウロのことですね。で、ここにこの一節に5人の名前が出てまいります。で、そしてこの5人の中でこの一番最後に登場しているのがサウロ、後にパウロと呼ばれるわけですけれども、このパウロの名前はここで一番最後に5番目に出てくるということにお気づきになるだろうと思います。で、これもよくお話しすることですけれども、 まあ、ユダヤ人という民族はその序列というものを、まあ、これは日本人にも似てるのかもしれませんが、非常にその順番にこだわるわけですね。一番大事なものがすなわち一番最初に来る、それがこのユダヤ人の一つの特色であります。ですから聖書のこの一番最初に創世記がこう置かれている、その出だしが初めに神は天と地を、まあ、創造された、そういう言葉からこう始まるわけですけれども、それが聖書全体の66巻を貫く一つのメインのテーマになるわけですね。また実会を思い起こしていただければと思いますが、出エジプト記の20章に記されています。10の戒めの中で一番大事なのはその一番最初に出てくる第1回であるわけですね。1から10まである中で一番大事なのはその一番最初に置かれている、すなわちあなたは私を置いて他に神があってはならない、この言葉が一番大事であるわけです。でそういうふうに、まあ、順番とか序列にこだわるユダヤ人ですから、そういうことを考えますと、ここでですよ、この一節が私たちに告げていること、アンティオキアの教会におけるこのサウロの位置というのは、まあ、5番目であった、決して代表的というか、あるいは最も中心的な人物であったとは言えないということになります。つまりこの伝道旅行の主体はパウロではなかったということです。あるいはこの伝道旅行を発意し計画をし推し進めていったのはアンティオキアの教会であって、彼はその教会の一員として活動したに過ぎないのだ、でこういうことだと思うんです。パウロの3回に及ぶ伝道旅行が、まあ、非常にこう大きな役割を果たしたことは言うまでもないわけですけれども、しかし実はまあそういうふうに捉えることができる。そしてこの3回に及ぶ伝道旅行、いずれもアンティオキア教会を出発し、そしてアンティオキアに戻ってくる、そういう形でこう進められている、そういうことを見ても、このアンティオキアの教会がパウロではなくてですよ、アンティオキアの教会がいかに大きな位置を占めていたか、でそういうことを私たちはここから読み取らなければならないだろうと思うんです。すなわち教会が伝道というか、そういう伝道の計画をし、それに具体的に携わるものとして第1回目の伝道旅行に関して言うならば、ここにありますようにバルナバとサウロが選ばれて派遣をされていった、でこれが当時の状況であったわけです。でその意味ではパウロの伝道旅行は初代教会、特にそのエルサレムの教会と並ぶもう一つの中心となっていったこのアンティオキアの教会が計画をし、アンティオキアの教会が支え、そして祈り送り出した伝道であった。でそういうものがこの13章から展開をされようとしているというに、いうふうに言うのが、まあ、正しい、そのように思われます。そしてこのキリスト教史における、まあ、画期的な出来事となった伝道旅行はアンティオキアにおける礼拝から始まっているんですね。彼らが共に礼拝をし、その礼拝の中からこの伝道旅行という大きな幻を与えられていった。礼拝の中で幻とそれから計画がそこに生み出されていったんだと 聖書は書いております。教会がその創立の当初から公の礼拝のために集まり、それが最初のキリスト者たちの生活の中心となっていったことは、すでにこの使徒言行録を通して私たちは学んできたわけです。でそのように礼拝を中心としてスタートした教会は今外国へ、当時の言葉を使うならばですよ、異邦人、すなわち神を知らないユダヤ人以外の人々に福音を述べ伝えていくという、そういう新しい展開を計画していった。でその計画は礼拝において導き出されていったんだということであります。礼拝において彼らは性別され、この新しい事業というか新しい技に立ち向かうことになっていったのだと、そういうふうに受け止めるべきだと思います。2節のところに、彼らが主を礼拝し断食していると聖霊が告げた。さあバルナバとサウロを私のために選び出しなさい。このようにこの何か会議であるとか、あるいは人の集まりにおいてこのことがこう決められたというのではなくて、彼らが主を礼拝し断食していると聖霊が告げた。すなわち礼拝においてこの二人が選び出され新しい使命に立つことになったのだと。でこのことに私たちはまず注目しなければならないだろうと思います。神の技は礼拝において示されていく。礼拝を通して私たちは誠の力と命を与えられ、神の技に携わりゆくことができるということです。で、ここで、礼拝という、言葉がその出てまいりますけれども、この礼拝と訳されている言葉はもともと使えるとか、あるいは務める、で、そういう意味を持った、言葉です。神に対するその祭祀の働き、そういうものを意味していた言葉でありますけれども、今日私たちはですね、礼拝のいろんな様式形っていうものを、リタジーっていうふうにこう呼んだりするわけですけど、そういう言葉の語源になった言葉がここで礼拝というふうに訳されている、そういう言葉であるわけです。でそしてここではその礼拝はこの3節を見ても分かるように、この断食と祈り、そういうものがこう結びつけられて語られているわけですね。すなわち人々が己を低くしてひたすら神に向かう場が礼拝であった。人の声ではなくて神の声にひたすら耳を傾けていく場が礼拝であるわけです。でそしてその礼拝を通して神は私たちに語りかけ、私たちの歩むべき道をお示しくださる。でそれが聖書が私たちに告げているところであるわけです。礼拝の中で神がアンティオキアの教会に示された御旨は、バルナバとパウロを性別して特別な任務に就かせるということでありました。ここにさあバルナバとサウロを私のために選び出しなさいとあります。この選び出しなさいというのは口語訳聖書では 性別詩というふうに、まあ、訳されております。すなわち選び出しなさいっていうのは、この分けておきなさい、取っておきなさい、まあ、そういう意味であるわけです。でパウロはこの、まあ、神の選びというものを、この彼自身こういうふうに述べているわけですね。大変有名な聖書の箇所ですけれども、例えばローマの信徒への手紙の冒頭一章の一節では、キリストイエスのしもべ、神の福音のために選び出され召されて使徒となったパウロというふうに自分のことを、まあ、紹介をしています。あるいはガラテヤの信徒への手紙の一章の15節ではですね、私を母の体内にある時から選び分け、恵みによって召し出してくださった神、こういうふうに表現をしております。でこの2つの聖句は、このパウロのことを考えるときに、まあキーになるというか、まあ、鍵になる、まあ、そういう重要な言葉であるわけですけれども、それはただこのパウロにとって重要な鍵になる言葉であるというふうなことにとどまらないで、新約聖書の中でも極めて重要な、私たちがいつもこの自分のこととしてこの言葉を記憶しなければならない、そういう意味のある聖句であると思うんですね。そこには神のなさる技の厳しさと、また深さ、あるいはこの憐れみ深さ、そういうものがこう明らかにされているわけです。パウロは伝道者として立てられ、この各地を回っていくことに、このこれからなるわけですけれども、冒頭に申し上げたように4000キロを超える、そういう道を、彼自身決して健康でもなかったし持病のあったそのパウロが伝道者として立てられ動いていくことになった、そのパウロの偉大な働きというか、その技は母の体内にある時からすでに神によって、まあ、性別されていた、選び分かたれていたんだと聖書は語るわけであります。福音宣教のために私は選び出されたものなのだと、それまで教会を迫害していたパウロが、しかし今キリストに捕らえられ、キリストによって立てられ、新しい歩みを始めるようになった時に、私は今までいろんな過ちを犯してきたけれども、神の選びは私の誕生に先立ってですね、すでにこの自分は選ばれていたのだ。彼はそういうことを今紹介したような2つの聖句の中で、この彼は述べているのであります。まあ、昨日、まあ、教会で、まあ、結婚式を行ったわけですけれども、まあ、結婚ってのは、まあ、自分が相手を選ぶようであって、同時に相手から自分が選ばれるということでもあるわけですね。人生っていうのは、まあ、出会いであるというふうに、まあ、しばしば言われるわけです。私たちは多くの人々にこう出会うわけですし、多くの人々からさまざまな影響を受け、また多くの人々の支えや、また恵みを受けて、まあ、生きている部分がやっぱりあるだろうと思います。私たちは人々の出会いであるとか支え、あるいは守りの中で人生の喜びであるとか悲しみであるとか苦悩であるとか、そういうものをいろいろとこう味わいながら、それぞれの人生というものを豊かに せられて生きていくわけであります。でその意味では人生における出会いっていうのは、まあ、実に不思議なことですし、そしてそれはある意味では、まあ、運命的な出来事であるのかもしれません。でそうした多くの出会いを経験することによって私たちは励ましを受け支えられて、まあ、生きていくわけであります。でしかしです、しかしパウロはこのキリストとの出会いというものを、そうした私たちがこの日常の生活の中でこの人と人とこう出会って、そして交わりの中で受けていく、そういうものとは区別をして、あるいはそういうものをはるかに超えたものとして、彼はキリストとの出会いっていうものをここで受け止めていると思うんですね。それをパウロは、自分は神によって選び分かたれた、あるいは選び出されたと表現したんだと思うのです。選び出されたとしか表現せざるを得ない神との出会い、神の恵みの選び、それは私が何かをしたからそういう選びに預かることができたというふうなことではなくて、あるいは能力があったからふさわしいからそういう選びを受けたというのでもない。それはまさにまだ自分が母の胎内にあった時から神の選びがあったんだ、こうそういうふうに彼はここで言っているわけですね。そしてそのことをまた感謝をしている。かつては教会を迫害しキリストに歯向かったパウロであります。でしかしそのような私をも神様は選んでいてくださった。私はそのことに気がつかないで、これまで罪の歩みを重ねて生きてきた。使徒言行録はパウロが今からこの活動を始めるにあたってですね、それはパウロが決意した伝道旅行ではなくて、教会が礼拝の中で神によって示された技なのだと。でそしてそこには神が選び分かちたもうた二人の人物が具体的にそのことのために立てられて、今新しい教会の歩みが始められようとしている、そういうふうに語るわけであります。神の選びの厳しさと深さをパウロが本当に自覚をして受け止めたときに、彼はその選びが私の生まれる前からまだ母の胎内にあったときからの選びであるというふうに告白せざるを得なかった。これがパウロの信仰であります。で別の表現をするならば、私たちの人生っていうのは、まあ、偶然に始まったわけではないんですね。私たちはなんとなく今生きているわけでもなく、あるいは自分が何か計画をし努力をし今の状況がある、今ここにあるというのではなくて、私たちの人生ってのは神の御旨の中に始まり、神の御旨の中で展開をされていくものなのだ。聖書はそのことを私たちに告げていると思うのです。例えて言うならばですよ、陶芸家というか一人の芸術家が一つの作品を作るときに、その作品に向かう前にすでにその完成した姿というものをこうイメージし、見ているかのごとくに永遠なる神の 心の内には私たちの性はいわばこう定められているというか、すべてのことが神の御手の中にあるし、その神の恵みへの感謝と信頼っていうものがここに表されていると思うんですね。この本聖書の記述にそのように思うわけです。彼らが主を礼拝し断食していると聖霊が告げた。さあバルナバとサウルを私のために選び出しなさい。私が前もって二人に決めておいた仕事に当たらせるためにとあります。そこで彼らは断食をして祈り、二人の上に手を置いて出発をさせた。偉大なこのパウロの伝道旅行はこのようにして始まったというわけです。厳密に言えば神が計画をし、神が導き、神が支えてくださった、そういう伝道の旅であり、彼らはそのために用いられた一つの器に過ぎなかったということでもあります。そして私たちもまた神の恵み、あるいは神の愛によって選ばれて召されて今ここに生きるものであるということです。異邦人伝道者として神が私を選んでくださった、その信仰と確信がこのパウロを支え生かしていったわけですけれども、そしてそのことはただパウロだけの特別な機会であったのではなくて、他の弟子たちもそうだったでしょうし、またヨヨのキリスト者もそうであったわけですし、今この時代に生きている私たちもまた同じことだと思うんですね。私たちもまた神の選びの中に生きることを許されている一人一人であるということ、それは不思議な神の選びとしか言いようのない、そういう、出来事であります。ただ恵みによってこの私が選ばれて主を信じて主にあって生きることを許されている。しかしそのようなこの神の選びにこの生かされている私たちですけれども、このパウロの告白から見ればですよ、私たちの信仰のこう生ぬるさっていうか、あるいは不徹底さ、そういうものを思い、また反省させられる思いがするわけであります。自分の都合であるとか自分の思いで信仰生活がこうぐらついていくこともある、そういう弱さというものを私たちは思わずにはいられないのではないでしょうか。でしかし本来私たちは自分で教会を選び、自分で神を信じ、自分で努力をして信仰者になったわけではないと思うんですね。そこにはさまざまな出会いがあったでしょうし、もちろんそれぞれの努力もあったでしょうし、そして忍耐もあったに違いないわけです。しかしなおですよ、今あるというか、このそこには神の憐れみと選びと恵みがあった。でそのことを抜きにして私たちが今教会に連なっている、このようにして礼拝に参加をしている、参与をしているということはないわけですね。あるいはキリスト者として教会に連なっているということもなかっただろうと思うのです。そのような恵みに感謝をし、またその確信に私たち一人一人が本当に立ち続けるものでありたいと 思います。喜びにおいて、また悲しみにおいてもなお、私たちは主の不思議な、また恵みに満ちた選びの中にある。で、この信仰に固く立ち続ける一人一人でありたいと思います。